新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ。早めの3回目接種を検討してください。3回目接種の対象者へ順次接種券を送付しています。接種券が届いた人から予約できますので、同封の案内チラシを確認の上、オンライン予約24時間受付可能か、予約専用ダイヤル0120-050-503で予約してください。オンライン予約はこちらからと添え書きのある QR コードがあります。令和3年11月1日から11月30日までに2回目接種を完了した18歳以上の人へ、4月26日に3回目接種の接種券を発送しました。接種券は発送日から2日から5日後に届く見込みです。郵便事情などにより到着まで時間がかかる場合があります。接種券が届かない場合は、2回目接種完了日を確認の上、市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンターへ電話してください。ワクチンの種類はファイザー社か、武田、モデルナ社のワクチンです。各医療機関で行う個別接種と、体育館などで行う集団接種を実施します。本市に転入した人で、ワクチン接種を希望する場合は申請が必要です。詳しくは、市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンターへお問い合わせください。問い合わせ、市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター、電話0570-026-263。ファイザー社ワクチンを使用する医療機関、医療機関名、所在地があります。会津クリニック、材木町1丁目、医療生協会津若松診療所、東千石1丁目、海老谷クリニック、天神町、勝野町クリニック、勝野町、壁谷耳鼻咽喉科千石町、北田内科医院門田町中野、佐藤内科循環器科医院東栄町、佐藤内科小児科医院新横町、新生会佐藤医院西栄町、林谷内科医院栄町、丸山内科小児科医院日進町、吉田内科中町、若松インターベンションクリニック18歳以上、一木町亀ヶ。武田モデルナ社ワクチンを使用する医療機関、会津西病院北会津町東小松、アピオリウマチクリニックインター西、荒川胃腸科内科クリニック中央2丁目、海老谷整形外科院白子町、斉藤内科胃腸科クリニック宮町、聖田内科循環器クリニック白子町、手塚院材木町1丁目、二平クリニック間宮新町北1丁目、長谷川内科消化器科院行仁町。以上の医療機関から選んで予約してください。医療機関で直接予約することはできません。接種日時は医療機関によって異なります。予約時に確認してください。医療機関は今後追加変更する場合があります。集団接種での3回目接種を希望する人へ、事前に予約が必要です。ワクチンの種類は武田モデルナ社のワクチンです。接種時間は午前9時15分から午後0時15分までと、午後1時45分から4時45分までです。受付は予約時間の15分前からです。集団接種の時、ところ、ところは鶴ヶ城体育館、時は5月1日日曜日午後、5月14日土曜日、5月15日日曜日、5月28日土曜日午後、5月29日日曜日。12歳から17歳の人への3回目接種について、令和3年11月までに2回目接種を完了した12歳から17歳の人へ3回目の接種券を発送しました。 基礎疾患がある人など、重症化リスクが高い人には、特に接種をお勧めします。接種する前に、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。12歳から17歳の人の集団接種の時、ところ。ところは鶴ヶ城体育館。5月1日日曜日、9時15分から12時15分。5月28日土曜日、9時15分から12時15分。ワクチンの種類はファイザー社のワクチンです。ファイザー社ワクチンを使用する医療機関を予約してください。ワクチン接種は強制ではありません。ワクチンの効果や安全性を十分理解した上で、接種を受けるかどうか判断してください。学校などでの集団接種は行いません。予約は保護者が行い、原則接種時は保護者が同伴してください。中学生以上の人で保護者の同意が予診票の保護者辞書欄で確認できるときは、保護者の同伴がなくても接種できます。なおその場合は、予診時にお子さんに緊急時の連絡先を伺います。また、予診票の内容について、保護者に確認する場合があります。1回目、2回目接種を希望する人へ。ワクチンを無料で受けられる期間は、現在のところ、令和4年9月30日金曜日までです。希望する人は早めに受けてください。なお、5月分の予約は、5月6日金曜日から25日水曜日まで受け付けます。1回目、2回目の接種を希望する人は、予約専用ダイヤル 0120-050-503 まで電話してください。接種会場や接種日時などを案内します。予約には接種券番号が必要です。接種券を準備してから電話してください。1回目、2回目接種は、オンラインでは予約できませんので注意してください。4回目接種について。4回目の接種については、国の公表内容に従い、現在準備を進めています。内容が決まり次第、市のホームページや市政だよりでお知らせします。5歳から11歳の人へのワクチン接種について、5歳から11歳のお子さんへの接種を実施しています。接種券に同封した案内チラシを確認の上、オンライン予約、24時間受付可能か、予約専用ダイヤル 0120-050-503 で予約してください。また県では、5歳から11歳のお子さんへのワクチン接種に関する相談窓口を開設しています。保護者からの接種するかどうか迷っている、接種後の発熱や痛みなどの副反応への対応などを知りたい、などのワクチン接種に関する全般的な相談に、医学的知見を持つ看護師がお答えしています。一人で悩まず気軽にご相談ください。相談窓口フリーダイヤル 0120-191-567 受付時間午前9時から午後8時土曜日日曜日祝日含む。ワクチン接種は強制ではありません。ワクチンの効果や安全性を十分理解した上で接種を受けるかどうか判断してください。接種回数は2回です。1回目と2回目の接種はセットでの予約となるので、2日とも都合の良い日を選んで予約してください。接種するワクチンはファイザー社の小児用ワクチンです。5歳から11歳の人へのワクチン接種の医療機関、医療機関名と所在地、荒井内科循環器科クリニック城西町、飯塚ファミリークリニック一木町鶴ヶ、伊藤子どもクリニック門田町黒岩、大木町渡辺小児科アレルギー科医院大木町、武田総合病院山賀町、山見子どもクリニック山見町、渡辺クリニック松永一丁目。以上の医療機関から選んで予約してください。医療機関で直接予約することはできません。 医療機関は今後追加変更する場合があります。小児5歳から11歳へのワクチン接種の疑問にお答えします。クエスチョン。子どもは感染しても重症化しにくいと聞きます。なぜワクチン接種が必要なのですか。答え。小児でも新型コロナウイルス感染症の重症例は確認されていて、特に基礎疾患を持っているなど重症化リスクの高い小児にはワクチン接種の機会を提供することが望ましいとされています。今後さまざまな変異株の流行も想定されるため、小児を対象にワクチン接種を進めることとされました。クエスチョン。ワクチンの種類や接種する量回数は大人と同じですか。答え。ファイザー社の小児用ワクチンを使用します。有効成分の量は12歳以上の人に接種するワクチンの3分の1で、3週間の間隔を空けて2回接種します。クエスチョン。保護者が気をつけることはありますか。答え。接種後数日は接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱などの症状が見られることがあるため、お子さんの体調に注意して過ごしてください。またワクチンの効果は 100% ではありません。引き続きマスクの着用など基本的な感染対策を行ってください。6月以降のワクチン接種の情報は決まり次第市のホームページなどでお知らせします。新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願いします。感染拡大防止重点対策を5月15日日曜日まで再延長します。本市の新型コロナウイルス感染者数は3月上旬をピークに減少傾向にありましたが、3月後半から家庭内感染の拡大などでリバウンド傾向にあり、県全体でも感染が再拡大したことから、福島県感染拡大防止重点対策が5月15日日曜日まで延長になりました。県では感染収束に向けて引き続き感染対策を徹底確認するため、家庭内や事業所向けの感染拡大防止緊急総点検チェックリストを作成しました。チェックリストを日常的に活用し、引き続き感染対策を徹底しましょう。家庭内総点検チェックリストの主な内容。子どもや高齢者を守るため、家族みんなで感染対策を点検しましょう。家族の健康管理。毎朝の体温測定や健康チェックなど。手洗い、消毒。帰宅時の30秒以上の手洗いや、食事前の手洗いなど。換気、家具などの衛生管理。1時間ごとに、5分から10分程度の換気の実施、共有部分の定期的な消毒など、外出時、不織布マスクの正しい着用、少人数短時間での外食など、体調不良時、出勤通学の自粛、不要不急の外出自粛など、家庭内総点検チェックリストの QR コードがあります。事業者向けチェックリストの主な内容。業種別ガイドラインと合わせてしっかり点検しましょう。衛生対策の徹底。正しいマスクの着用。消毒備品などの設置。従業員の体調管理。各種休暇制度の取得の奨励。発熱などの症状の有無の確認。ソーシャルディスタンスの確保。テレワークや時差出勤などの積極的な検討。食堂や休憩室、更衣室でのマスクの着用。席の間隔確保。時間差による休憩。社用車内での常時換気など。換気、共用物の衛生管理。こまめな換気、共用物の消毒。会話をしない、など。事業者向けチェックリストの QR コードがあります。幼児向けチェックリスト、小学生向けチェックリストの QR コードがあります。 感染予防を呼びかけるメッセージ音声も活用ください。事業所での社内放送に使える感染対策の啓発メッセージ音声もあります。朝礼など定期的な放送にご活用ください。時間は2分30秒程度です。県のホームページからダウンロードできます。ダウンロードはこちらからとある QR コードがあります。写真です。4月18日に感染拡大防止街頭啓発キャンペーンを行いました。アピオスペースにてと添え書きです。問い合わせ、会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター。電話0570-026-263。エアロゾル感染をしてゼロ密を目指しましょう。国の研究機関はエアロゾルを吸い込んでも感染するという見解を公表しました。エアロゾル感染は条件によっては感染拡大するリスクがあります。これからの季節は人々の活動が活発になり、人が集まる機会も増えます。ゼロ密を目指し、こまめな換気などの感染対策を行いましょう。エアロゾル感染とは、新型コロナウイルスは咳やくしゃみ、会話などで感染者の口や鼻から排出されるウイルスを含む飛沫やエアロゾルと呼ばれる飛沫よりもさらに小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入することで感染します。飛沫では1メートル以内の近接した環境で感染しますが、エアロゾルは1メートルを超えても空気中にとどまることがあります。エアロゾルが長時間空気中にとどまり、換気が不十分な環境や混雑した室内では感染が拡大するリスクがあります。感染経路は感染者から放出されたウイルスを含む粒子の量や環境条件によって決まるため、必ずしも一つとは限りません。大きな声を出したり歌ったりしたりすると放出する粒子の量が増え、また感染者との距離が近いほど感染するリスクも高まります。そのため3密空間を作らないことやこまめに換気することが感染対策として重要です。こまめにとは1時間ごとに5分から10分程度。男の子がくしゃみをしているイラストがあります。添え書きです。飛沫、すぐ落ちる。エアロゾル、水蒸気などにウイルスが付着し、飛沫より長く遠くまでしばらく漂う、とあります。ゼロ密を目指しましょう。従来は密閉、密集、密接の3つの密が揃う場所が、感染リスクが高いと言われていましたが、現在は感染力の高い変異株の出現により、一つの密でも感染リスクがあると言われています。ゼロ密を目指しましょう。会食でのリスク回避。会食は感染リスクが高まります。改めて会食の際はしっかりと感染対策を行いましょう。同一グループ、同一テーブルでの会食は4人以内で、会食は短時間で、大声やマスクなしでは会話をしない、3密を避ける、症状があるときは参加しない、感染対策の徹底された飲食店を利用する。オミクロン株 BA2。 県内でも新型コロナウイルスの変異株オミクロン株より感染力が強いとされている派生型 BA2 への置き換わりが進んでいます。今後もウイルスの変異は予想されますが、変異株や派生株にも基本的な感染対策は有効です。引き続き感染対策の徹底をお願いします。